私たちはもちろん見える世界の中に住んでいます。でもそれだけじゃなくて、周りに目に見えない世界もあります。霊的な世界ですね。ある人にとってその霊的な部分は見えないから信じにくいかもしれません。その霊的な世界の中に、もちろん良いものがあります。神様の世界だから、たくさんの祝福があります。でもそれだけじゃなくて、悪もあります、実際にその霊的な悪が存在しています。悪霊の頭である悪魔サタンが、いろんな作戦を持って、神様に害を加えようとするんですね。その神様に害を与えることは、それによってそれをするためにサタンが人々に攻撃をします。でもし神様の大事な大事な創造されたもの、私たち人間に傷をつけることができるなら、それによって神様にも傷をつけることができるからです。だからサタンは悪を計画します。騙します。嘘をつきます。そして私たちが罪を犯すように操ります。サタンが他の人を利用して私たちに傷をつけようとするんですね。それによって私たちには、人が私の敵であるということを思わせようとするんです。でも本当の敵は、悪魔です。家族の中で、教会の中で、このような争いを起こしたら、神様には害を与えるから、中からその破裂を起こしたら、壊されてしまう。このような攻撃は、霊的な攻撃は本物です。だから今年、ルーシー先生の導きで、神様の導きですけど、エペソ6章、10節から16節の御言葉を暗記してます。それによって神様の武具を身につけて、このような霊的な戦いに、霊的な策略に立ち向かうことができます。今日はこのネヘミヤ5章と6章にネヘミヤとイスラエルの民が直面した霊的戦いのことから、私たち自身の霊的戦いについて考えてみたいと思います。 サタンの策略を2つ取り上げ、その策略に立ち向かうための神様の真理を学びましょう。まずサタンの策略第一、ね、内側の攻撃、内側の攻撃、ね、まあそれについていろいろ言えると思うんですけど、今日は一つだけその誤ったその策略に対策略から来る誤った信念、一つだけ見ます。で、その誤った信念は、自分が世界の中心であるということです。ね、つまり、自己中心の心なんですね。神様の真理、神様の本当のことは、ね、神様は私たちが他の人への祝福となるように創造されたということです。自己中心の心じゃなくて。で、先ほど近藤さんがネヘミヤ5章のところを読んでくださいました。その中には聞いたのが、ね、飢饉が起こって、ね、食べ物がない人たちがたくさんいました。ある人にはもう畑が使えなくなって、ある人にはもう畑を売って、そして退学の借金をできてしまいました。ある人は子供を売って奴隷にしました。しかも最悪にこのような苦しみが、ね、同じイスラエル人の民族が起こしていることということです、ね、その代表者たちがお金を捕らえようとするからこの状態になってしまいました。同じ民族なのに、こういう人たちが、その指導者たち、代表者たちがサタンの嘘を信じてしまいました。私が世界の中心だということ、私が中心だったら他の何も気にしない、自分が全て、私の健康、私のお金、私自身が全て、他の人を、他の人が苦しまれているならそれはどうでもいい、私が他の人に害を与えてしまっても、それもどうでもいい。自分だけを考えてしまう。だから、まあ、この場合は、ね、お金のことを考えてますね。そのリーダーたちが。7節によりますと、ね、ネヘミヤが説明します。担保を取ってお金を貸しているって言ってるんですけど、つまり、まあ、いわゆる、ね、人々のお金を取ってるわけです、ね、神様がそういうことを昔から立法の中にそれは禁止と言われてました。それなのに貧しい人から、ね、お金を捕らえようとするんです。サタンにすっかり騙されています。しかもサタンに利用されて、 人にも害を与えています。私たちはどうでしょう。同じようなことしませんか。自己中心になって人よりも自分のことを大事にすることはあるでしょう。お金じゃないかもしれません。時間、自分の時間、自分の自由、自分の将来、人生の中にどこでもいいけど、自分にとってこのところは人が邪魔すると怒ってしまう、そういうところはありませんか。それによってもしそういうことがあったら、ね、それが自己中心の心の現れだと思います。神様の真理は何でしょう、ね、自己中心の心ではなく、ね、神様は私が人の祝福のために創造されたということです、ね、自分の全てを尽くして人のためにあげる、これはキリストの方法でしょ。犠牲になって、イエス様自身が私たちにそういう模範を与えてくださいました。まずイエス様は弟子たちにその互いに足を洗う、へり下って足を洗うことに教えました。イエス様が言われました。それで主であり死であるこの私があなた方の足を洗ったのですから、あなた方もまた互いに足を洗い合うべきです。ヨハネ13章に記録されています。イエス様が来られたのは使えられるためではなく、使えるために自分の命を十字架で私たちの代わりに与えてくださるために来られました。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためなのですって。それで私たちはキリストのように愛することができるでしょうか。できます、できます。なぜかというと、イエス様の聖霊様がこの中にいらっしゃいます。私たちの心の中に宿ってくださいます。イエス様に聞かれたとき、イエス様が聞かれたとき、最も大事な戒めは神様を愛することです。2番目は他人、人々を愛することでした。で、その人々を愛することって、それは自分よりも人のことを大事にする、優れたと思うようになる。しかも思いだけじゃなくて、実際にそのない人に、ニーズがある人に施しをすることです。 で、私たちが住んでいるこの日本の社会は経済的には割とフラットな社会だと思うんですけれども、経済的にはでも精神的には霊的にはニーズのある人はいっぱいいます。周りにいます。神様が私たちに恵みを与えてくださるのが、私たちがその恵みを持って人々に与えるためです。もちろん人のために祈ります。祈りますけど、それだけじゃなくて実際に手を貸して、ね、実践的に手伝います。聖書が言ってます。キリストは私たちのためにご自分の命をお捨てになりました。それによって私たちに愛が分かったのです。ですから私たちは兄弟のために命を捨てるべきです。私たちが人のことを大事にするときは、その時神様が私たちを守ってくださいます。大事にしてくださいます。人に仕えるなら自分のことはもう心配しなくていいです。神様がそうしてくださるからです。私の経験ですけど、人が喜びを持って神様と人に仕えるなら、そういう人は神様に対する不満はほとんどないです。満足してます。旧約聖書の預言者ミカがこう言ってます。今のことを簡潔に説明します。主はあなたに告げられた。人よ、何が良いことなのか。主は何をあなたに求めておられるのか。それはただ公義を行い、誠実を愛し、へりくだってあなたの神と共に歩むことではないか。ミカ6章の8節。今日のネヘミヤ5章のところの、そのイスラエル人の指導者たちは、人を愛することは決してしていません。逆に自分の利益のために利用してしまいました。ネヘミヤがそれを聞いたら、ね、もう指摘します。その罪を指摘します。勇気を出してそれを反対します。そのネヘミヤがいたからこそ、勇気を出してその罪に反対する人がいるからこそ、サタンが勝ちません。それによってそのリーダーたちが、ね、悔い改めて、ね、その取ったお金を返すことに同意しました。で、その罪を指摘することで目的がありますね。それは恥をかけるためではないんです。ね、罪を指摘することは、ね、 悔やるために導くこと、ね、そして和解ができるための目的があります。サタンの策略、その誤った信念は、私が世界の中心であることです。でも実際のことはそうじゃなくて、ね、私が創造されたのは、ね、人に祝福を与えるという、ことです。2番目のことはサタンの策略の2です。外部からの攻撃、外からの攻撃、その誤った信念は人が私の敵だ。でも本当のこと、神様の真理は、ね、真の敵はサタンであるということです。で今ネヘミヤ5章の人たち、その自分の子を奴隷として売らないといけない人たちにとって、やっぱりそのリーダーたちに対して敵だと思ったでしょう。それだけじゃなくて、続いて6章に入りますと、ネヘミヤ自身が人から攻撃を受けます。これもちょっと読んでいただきたいと思います。杉尾さん、
はい、
6章の1節から9節まで読んでくださいますか。
はいはい、さて私が城壁を立て直し、破れ口は残されていないということが、サヌパラテ、トビア、アラブ人、ゲシェム、その他の私たちの敵に聞こえると、その時まで私はまだ門に扉を取り付けていなかった。サヌパラテとゲシェムは私のところに使いを起こしていった。さあ、斧の平地にある村の一つで会見しよう。彼らは私に害を加えようと企んでいたのである。そこで私は彼らのところに使者たちをやっていった。私は大工事をしているから下っていけない。私が工事をそのままにしてあなた方のところへ下っていったため、工事が止まるようなことがあって良いものだろうか。すると彼らは同じようにして四度も私のところに人をよこした。それで私も同じように彼らに答えた。サヌパラテは五度目にも同じようにして若い者を私のところによこした。その手には一通の開封した手紙を持っていた。それには次のように書いてあった。諸国民の間に言いふらされ、またゲシェムも言っているが、あなたとユダヤ人たちは反逆を企んでおり、そのためにあなたは城壁を建て直している。この噂によればあなたは彼らの王になろうとしている。またあなたはエルサレムで自分について宣言するさせるために預言者たちを任命してユダに王がいると言わせている。今にこのようなことが王に聞こえるであろう。さあ来なさい、一緒に相談しよう。そこで私は彼のところに人をやって言わせた。あなたが言っているようなことはされていない。あなたはそのことを自分で勝手に考え出したのだと。事実これらのことは皆あの者たちが気力を失って工事をやめ中止するだろうと考えて私たちを脅すためであった。ああ今私を力づけてください。
はい、ありがとうございます。でこうしてサヌバレテと他の人がネヘミヤを読んで、じゃあ来て話し合いましょうって言いました。でも実際のことは、ね、ネヘミヤに害を与えようとすることでした。で、もしかして 殺害する意もあっただろう。それで嘘をついて、しかも何回も何回も同じことをやって嘘をつきました、ね、その背景にはもちろんサタンがいます、ね、そのサタンがあの人殺しで、ね、偽りの父と呼ばれています。聖書が言います、あなた方はあなた方の父である悪魔から出たものであって、あなた方の父の欲望を成し遂げたいと願っているのです。悪魔は初めから人殺しであり、真理に立ってはいません。彼のうちには真理がないからです。彼が偽りを言うときは自分にふさわしい話し方をしているのです。なぜなら彼は偽り者であり、また偽りの父であるからです。ヨハネ8章の44節の御言葉です。で、結局サンバラテが開封した一通の手紙を送って、ね、それは何のため、ね、公にその内容がバラすためでした、ね、もし、ね、ネヘミヤの名前を汚すことができたらと思いました。サタンという名前は、ね、抽象のもの、ね、悪行いうものという意味があります、ね、もし名前を汚すことができたら、それによってすごい大きい精神的な害を与えることができるとことを知ってます。特にその人が指導者だったら、ね、指導者が落ちてしまったら、そのグループ全体が落ちてしまうことも多いです。すごい大きい影響があります。だから私たちがサタンの反対して祈るべきですし、そして、まあ、リュウシ先生、さまざまなリーダーのために祈るべきです。自分の場合はどうでしょう、ね、誰か悪いことを言ってしまったときどう反応しますか？反撃しますか？ネヘミヤはどうしましたか？ね、反撃しない、ね、ただそのことに対してそれは嘘だって簡単に言って、そして神様に祈ったりして力づけてください、そして働きを続けました。それだけです。それだけしたら、多くの場合は、それで収まります。神様が戦ってくださるからです。サタンがその本当の意味で、敵です。サンバラテは、サタンの影響を受けて、行動するだけです。で、今度は10節から14節最後に読んでいただきたいです。久保川さん、
はい、
いいですか、
はい、
10節から14節まで。
私がメヘタブエルの子、デラヤの子、シェマヤの家に行ったところ、彼は引きこもっており、そして言った。私たちは神の宮、本堂の中であり、本堂の戸を閉じておこう。彼らがあなたを殺しにやってくるからだ。きっとヤブにあなたを殺しにやってくる。そこで私は言った。私のようなものが逃げてよいものか。私のようなもので誰が本堂に入って生きながらえようか。私は入っていかない。私には分かっている。今彼を使わしたのは神ではない。彼がこの予言を私に伝えたのはトビヤとサヌバラテが彼を買収したからである。彼が買収されたのは私が恐れ言われる通りにして私が罪を犯すようにするためであり、彼らの悪行の種とし私をそしるためであった。我が神よ、トビヤやサヌバラテのあの仕業と、また私を恐れさせようとした女預言者ノアデアやその他の預言者たちの仕業を忘れないでください。
はい、ありがとうございます。で、今度はこのシェミアという人ですけれども、シェマヤ、シェマヤという人です。ね、ネヘミヤの友達のような存在であるはずですけれども、ね、敵に買収されて、ね、実際は悪いことを企んでいます、ね、襲ってくる、殺しに来るから、ね、宮に隠しましょう、隠れましょうってネヘミヤに勧めましたけれども、そういうことは、ね、実際はいけないことです、ね、本堂に入ることは祭司じゃないとできないことでした。でもネヘミヤはそれは分かって、ね、騙されていませんでした。聖書が言います。偽預言者たちに気をつけてください、気をつけなさい。彼らは羊のなりをしてやってくるが、うちは貪欲な狼です。気をつけないといけない、ね、でもネヘミヤは騙されていません、ね、失敗しません、ね、よく神様の心が分かりました。彼らの目的は、ね、恐怖を起こすことでした。ネヘミヤの中に、ね、もしかして殺すかもしれないけど、それができなかったら、まあ、一応その、人々の前でその名前を汚すことができるだろうと思いました。もしネヘミヤが恐れて実際にそうしたなら、人々には悪い影響を与えてしまうことになります。同じようにサタンが私たちにその恐怖の心を与えようとします。恐れを起こそうとします。だから私たちが、ね、思いの一心、心の一心によって、ね、神様と共にしっかり立って、その恐怖に立ち向かうことができます。イエス様自身が言われました。体を殺しても魂を殺せない人たちなどを恐れてはなりません。そんなものより魂も 体も共にゲヘナで滅ぼすことのできる方を恐れなさい。父なる神様のことですね。神様を恐れるべきです。人じゃなくて。ルシ先生の好きな箴言29章の25節、人を恐れると罠にかかる、しかし主に信頼する者は守られる。まさにその通りです。主に信頼する者は守られる。この人たちは実際に悪いことを考えてます。 実践しています。私たちに対しても、人々が罪を犯してしまいます。そういう時は、あの人は敵だって思ってしまうかもしれません。でも実際のことを覚えてください、そうじゃなくて、その人はサタンの影響を受けています。本当の敵はサタンです。人は、友達であっても友達じゃないかもしれない、知らない人かもしれませんけど、攻撃があっても、その人は敵ではないことを覚えておいてください。で、こうしてネヘミヤがしっかりと立ちます。サタンが勝ちません。で、最後に15節と16節を読みします。こうして城壁は52日かかってエルルの月の25日に完成した。私たちの敵が皆これを聞いたとき、私たちの周りの諸国民は皆恐れ、大いに面目を失った。この工事が私たちの神によってなされたことを知ったからである。神様の助けがあったって、他の人々がみんな認めてくれました。なのでサタンの攻撃が落ちました。ネヘミヤがちゃんと神様に信頼して、その結果ができました。攻撃は必ず来ます。必ずあります。その霊的な戦いの中に固く立つことができるように、神様に信頼しましょう。神様が、戦ってくださるからです。神様の武具を身につけて、構えましょう。お祈りします。